説教イエスの死指導元を牧師。
イエス・キリストが十字架につけられる、そういうことが情報が知れ渡りまして、大勢の人々がゴルゴタの形状の周りに集まってきていた。23章の27節、ルカによる福音書ですね。27節には、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなして十字架を追うイエスに従った。ですから、嘆き悲しむ婦人たち、単なる婦人たちではなくて、嘆き悲しむ、いわば涙やすすり泣きが聞こえているような状況が考えられます。あるいは34節のところには、人々はとありますけれども、死刑執行のローマの兵士たちであります。彼らはくじを引いてイエスの着ていた服を分け合っていた。同じ場面のヨハネ福音書にはもう少し詳しく、その服は4つに分けられた、4人の兵士たちによってですね、分けられただろう。あるいはさらには、このヨハネ福音書はその下着はユダヤの大祭司が着用する上から下まで縫い目のない、一枚織のよう、そのようなものであったので、これは裂かないで誰のものになるのかを、これもまたくじ引きで分け合ったと、そうヨハネ福音書は少し詳しく述べております。兵士たちの行動は、上着も奪い、そしてそういうことは許されていたそうでありますけれども、下着をも奪っていった。ヨハネ福音書はそれが詩篇の言葉の成就であったというふうにも書いておりますが、さらには35節以下の記述によりますと、そこには民衆は立って見ていた。さらに議員たちは、これはこのサンヘドリンの議員たちは、嘲笑って他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものならば自分を救え、そう言ってこの嘲笑っていた。そんなことはできはしまいだろうというような、この意味が込められているかと思います。さらにはこの別の兵士たちは、この十字架につけられているイエス様に対して水ぶどう酒を突き出しながら、次々と侮辱の言葉を浴びせていた。ですから、この周りには泣き叫ぶ婦人たちの声とか、あるいは無力な何もできない主イエスを侮辱し罵り、あざける、そういう言葉が次々と浴びせかけられていた。十字架につけられた犯罪人自身もですね、その一人はこの大変な言葉を言い放っていたということが記されております。このようにして、ここにはイエス様の周りには、十字架の周りにはですね、人間の心にある思いが、全て一気に湧き上がるように、遠慮なく自分が思ってる、そういうことをもう遠慮なく、そこにぶちまけていたというでしょうか。全てのこの人間の心にある思いが湧き上がるように噴出していた、そんな様子であったと、そういう情景が浮かんでまいります。先ほど読んだイザヤ書の53章にはですね、こういう言葉がありました。 それは見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。ほふり場に惹かれる子羊のように、あるいは毛を切る者の前に物を言わない羊のように、そういうありさまが出会った、そういう言葉が書いてありました。まさにここに53イザヤ書53章が記しているような、文字通りそういう情景がここに映し出されていた。まさにこれが目に見える姿における、まあいわば表面のところで目に見える、そういう姿で展開されている情景であった。新約聖書のコリント書にはこういう言葉がありました。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち十字架につけられたキリストというのは、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの。まさにそういう姿を見て、ユダヤ人たちは軽蔑していた、つまずきとなっていた。異邦人にはなんとバカバカしいものか、そう映っていたというのだ。この十字架のイエスの上には、しかし最後に聖書はこう書いて、今日一番最後のところに、イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。ユダヤ人の王と記された札も掲げてあったというんです。どこに王様としてのですね、面影、風格、そういう好ましい容姿、誰が見てもこれ王様だというふうな分かるものは一切なかったということですよね。ですからユダヤ人もこの異邦人も、ユダヤ人はこれをにはこれにつまずいただろうし、ギリシャ人たちはこれは愚かなものとしか見えなかった。まさに王様としての姿というものは、人々にとっては、そういう人たちにとっては、そんなものはどこに感じられるんだろうか、見えるんだろうか、何にもなかったということであります。先ほどのイザヤ書の続きの言葉の中にこういう言葉もありましたね。だから私たちは思っていたと、彼は神の手にかかり打たれたから苦しんでいるんだ、みんなそう思ってた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに命ある者の力絶たれたことを。誰もそんなことを思い巡らしていなかった。しかし主の望まれることは彼の手によって成し遂げられるという言葉もイザヤ書に記されていました。主イエスは十字架の上で数少ない言葉、まあ7つの十字架上の言葉というふうに言われておりますが、これ皆さん何回も聞いたことがあると思うんですけども、7つほどの言葉を最後にこう語った。でそれは自分にこの浴びせかけられる罵詈雑言を黙って聞いて、そしてそういう人たちに対して語ったということよりも、ここではですね、今日のところでも父なる神に向かって祈ったと、そういう言葉であります。イエスは言われた、人々に向かって言ったということよりもですね、まあ神に向かって祈りの言葉を語ったと、それがこの記されているわけであります。 父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。そういう言葉だったと書いています。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。どうか彼らを許してくださいという言葉が、まあ、最初に語られたこの神への祈りの言葉だったというんですよ。まあ、実は彼自身の手によって神の望まれることが成し遂げられていくと先ほどのイザヤ書にありました。彼自身、十字架に作られたものの彼自身の手によって成し遂げられていくことがあった。人々はそんなことは何にも気にかけもしないし見ようともしなかった。先ほどユダヤ人の王、これはユダヤ人の王という札がかけてあった。まさにここに聖書は王としてのイエスの姿があるんだと言ってるんです。じゃあイエス様はどういう働きをここで自らの手においてなそうとしておられたのかということであります。そこに人々の目には隠されていたけれどもなそうとしておられるこの働きがあった。新約聖書の中にピリピの信徒の手紙という言葉の中にですね、こういう言葉がありますよね。我々が誰でも知っている言葉、彼は神の本質を持っていたけれども神であることに固執すべきこととは思わず、それに思わずですね、人間の姿、そしてさらには死に至るまで神の御旨に忠実であろうとしていった。低くなり人類のこの人間が経験、人間が味わうですね、人々のそういうさまざまな人間には姿があるわけですけれども、イエス・キリストはそういうお姿の中で身を全く低く低く低く徹底的に、ある意味ではこの世のどん底のですね、最も惨めな、最も捨てられた、最も見る影のない、誰もですねそこにこの尊敬もしないような、軽蔑されたようだけのような、どこまでも低くなっていく、そういう姿、それのその御業を行っていかれた。でその後イエス様はよみがえられて天に昇られていくということでありますが、この十字架の姿というのは天から下ってきたイエス様がこの最も低き姿になっていくような、そういうお姿がここにあるんだということをあのフィリピ書は書いています。神であることに固執すべきことと固執すべきことと思わずに、人間の中でもこの我々がここにいる我々の中でもですね、人類の中でも誰よりもですね低き姿に、軽蔑された姿に、哀れな姿に、そういう姿になっていかれた。実はそれが神の望まれることだった。そういう姿に死に至るまで忠実に歩んでいかれたということが神の御心を成し遂げることになっていったんだということであります。じゃあそこで何がなされていったんだろうか。十字架の周りにいた人たちというのはイエス・キリストがなそうとしておられるその神の御心、十字架の死というものが何であるかというものを全く理解しようとも見ようともしなかったのであります。 あるカトリックの司祭がですね、こんな文章を書いておりました。それは自分が小学生の時に、実はそのいじめられるんじゃなくて自分はいじめる側だったということを書いてるんですね。ある一人の子を自分はいじめていた、その名前も頭文字のアルファベットで書いておりましたけども、そのことが自分の中にこうあるわけです、残ってるわけなんですが、そのいじめてる時はですね、この本当にひ弱で、勉強もあまりできないようなそういう子だったっていうんですよね。そのいじめた対象っていうのは、それによって自分が何も得するわけではないんだけれども、何かその子を自分はいじめたがった、いじめることになっていった。後で考えてみると、自分の中に悪魔が住んでいて、気がつくとその悪魔の言いなりになっていた、そういう自分だったということがわかる。あれから40年が過ぎた。許されるなら一言言いたい言葉があるんだ。彼は小学校終わって中学生になった。中学生になると今度は一転していじめる側ではなくて、いじめられる、いじめられっ子になった。転校した先の学校に力の強いジャイアンのような、まあジャイアンって言うとこれ漫画の、そういう子どもたちのですね、このそのそういう大変力が強くてですね、やつがいて、いつも僕をいじめた。なんで私が僕をいじめるんだろうか。だけどどういうわけか私はそういうふうにしていじめられたんだ。もう卒業した時には本当にせいせいした。できることならばそんなことは記憶の中から消し去りたいと、そう思っていた。ところがほどないある日、彼が照れくさそうに訪ねてきた。僕は言った。何の用だ、何の用だよ、もうほっといてくれよ。彼は何か言いたそうだったんだけれども、私が自分がそう言ったので何も言わずに帰っていった。あれから35年が過ぎた。もし許されるならどうしても聞きたい一言があるのです。そしてこう書いてるんですね。一番言わなければならないのに、一番言えない言葉、一番美しいのに一番聞けない言葉で、そのエッセイの題はごめんなさいという、そういう題なんですよ。つまりこのごめんなさいという言葉は大事な言葉だろうし、言わなきゃならないんだけれども、そのままになっているような状況っていうのが人間にはあると。これは別の話ですけど、最近も読ませていただく機会があったんですが、これはまあ名前を出しても新聞に書いてあることですから、日野原先生が104歳のトラウマとして書いてある文章があった、読ませていただきました。皆さんの中にも読んだ方がいるかと思うんです。奥さんが高齢になって車の運転をの免許を取って、自分を病院まで、お仕事場まで、この朝この職場まで送ってくれていた。ある朝その病院で研修医の回診があったんだけれども、ある予定だったんだけれども、その日どういうわけか用事でその時間に遅れそうになった。いつも通っている道が渋滞していて車が思うように進めない。自分は奥さんにせかして、早くちょっと抜かせ、車をですねスピード上げて行ってくれと。ところがなかなかこの遠慮して、奥様がそのスピードを上げられないと、抜かせない。そこで自分はもう無理だと判断して、無理無理で お願いして、この車を無理無理に止めさせてタクシーを捕まえて職場に行った。その日家に帰った時に、自分は何も言わなかった。時が流れて奥さんは先に亡くなってしまった。そのことを思い出すと、自分の心にトラウマのようにですね、そのことがあるんだと、ということを新聞に書いてるんですよ。どうしてあの時一言ごめんなさいという言葉を、悪かったねとかですね、まあ、表現はいろいろあるかもしれません、どうして言えなかったんだろうかと思うっていうんですよ。私たちの人生にはこのようなことがいろいろある。神との関係においても、神の前に、人々の前もそうなんですけど、自分が悪かった、許してください、悪かった、そういうふうに言わなきゃならない、そういう場面がいくつもある。だけど人間はそういうものに本当に向き合うことができない、弱さっていうんでしょうか、そういうものがある。そしてそれは神との関係においても同じことが言えるのではないか。本来ならば十字架についていなきゃならないのは私たち自身なんだ。人間が生まれてきてからですね、今日までいろんな人生、それぞれの人生を歩んでくる中で、神の前に立った時にですね、本当にそうだな、神様すみませんでした、人々に対しても神に対しても自分の罪を言い表して許しを願う、そういう場面がいくつもあった、いくつもある。十字架についていなければならないのは私たち自身なんだ。ところがここで聖書が私たちに示していることは、十字架についているのは我々ではなくてイエス・キリストだということなのであります。しかもその十字架についている主が何と言ってるか、私たちのために取りなして、神に取りなしてくださっている、父よ彼らをお許しください、十字架についているのは我々ではなくてイエス様、罪なきイエス様が十字架について、しかもこのイエス様が我々のために、神様どうか彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言って取りなしてくださっている、そういう技をなさっている。新約聖書のローマ書の第5章の中にこういう言葉がありますね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。良い人のために死ぬ人はいるかもしれない、しかし罪人のために死んでくださる、しかも罪人のために取りなしの祈りまでしてくれる、 そこに実は神の愛があるんだっていうんですよ。ここに私たちの許しのために自らの命を捧げてくださったイエス様自身が自らの命をただ祈ったとか何か説明したっていうんじゃないんですよ。自らの命を捧げたというその行動、技、その事実がここにはある。そして私たちのためにしかも祈っている。キリストの愛の大きさ、深さ、広さ、長さ、まさにこれは人間がではできない技ですよ。まさに神の子でなければできない。ですからその愛は永遠の愛だ。時間、今2016年、これから何年続くのか、歴史、地球続くのか分かりませんが、歴史の終わりまでその全てを覆っていくような愛、それが永遠の愛、神の愛。神の愛でなければそんなことはできないのであります。場所、あのエルサレムのゴルゴタの丘で行われたこの出来事は、実は全世界を覆っていくような、時間と場所とを超えて、そういうものを貫いて全人類を、全この地球を、全世界を超えて歴史の終わりまで取りなしてくださる永遠の愛がここにある。キリストの愛を、このキリストの愛を信じて受け入れていくところに、主よ、我が罪を許してください、そう言って神の前に我々が自らの罪を言い表していく。神様ごめんなさい、自分の日常生活のいろいろな小さな出来事において我々はこれをですね、泣き物の、まるでなかったかのように振る舞っているかもしれない。しかし誰一人としてですね、神の前に、人々の前に自分の罪を言い表すでいいという、い表さなくていいという人はいないので、そういうことがここに示されている。洗礼は神の前にそのような自分の罪を言い表して許しを受ける時であります。そしてこの許しを受ける時に、私たちのうちに新しい生きる可能性が広がっていくのであります。聖書は私たちを滅ぼすためではなくて、私たちのその罪を滅ぼすために、あの司祭は私の中に悪魔がいるというふうに、いたんだというふうに、まあ、そういう言葉で表現してました。私を滅ぼすためではなくて、私の罪を滅ぼして私たちを新しくキリストにつけるもの、キリストと一つとなって、私たちのうちによみがえりの命を持って私たちを新しく作り変えるために十字架の御業があったんだということであります。私たちはこの世の人間関係において自分が悪かった、そう言えないでいることがいくつもある。しかしそれを、このキリストの十字架を見つめることによって、見上げることによって、それを担ってゆく、私の罪のために死んでくださったキリストがいる、そしてこのキリストによって私の代わりに十字架について、しかも私のために祈ってくださっている。彼らはあの時何をしているのか分からずにいたのです。 我々の無知もあったでしょう。人間の傲慢さもあったでしょう。人間の本当に罪の姿がいろいろな形で我々の中にあった。しかしキリストは私たちの代わりに十字架について祈ってくださっている。神の独り子としての罪なき子羊の血が我々の代わりに祭壇に捧げられた。神の子キリストの命が捧げられた。ここに確かな神の許しがある。我々は神によって許されたのだという確かな証拠がここにあるんだということです。それが十字架の、キリストの十字架であります。キリストの死であります。そして我々が神様と言って神の身元に帰っていく、それがあの放蕩息子のように、それが礼拝ですよね。そしてこの礼拝によって我々は罪の許しを与えられていく、このことを確信できる。ああそうか、こういう私でも本当に新しく生きる、罪を許されて生きる、そういう確かな生き方がここにあるんだ。私ももう一度生きていくことができるんだ。キリストの確かな神の許しの中で、その時私たちはこの世の人間関係に勇気を持ってですね、出ていくことができると思うのです。いろんなところで我々はですね、不十分なものですよね。しかしそこに出て行ってできる限りの技をすることができるようになっていく。本当に地震の問題が語られておりましたけれど、本当はこういう人間の復興こそが、回復こそがです。表面の上でいろんなものが回復していくというだけじゃなく、私たち自身が復興していかなければ、回復していかなければ、新しく生きていくことがということが我々自身のうちになければ新しくなっていかないんだということです。そしてその根本がこの私たちの礼拝の中にある。なんと幸いなことだろうか。そして私たちはこの歴史に課せられたいろいろな課題を取り組んでいくことができる。しかも我々は永遠にそのことをすることはできません。限られた時間であります。しかし罪を許された者として人間関係の中でこの世界のいろいろな課題の中に新しく取り組んでいく勇気が与えられていくんだ。キリストの十字架の御業とその熱い祈りに支えられて、我々は今週もそれぞれの課題を果たしていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。弱く小さく、そのようなものをあなたは見捨てることなく、罪の許しと新しい命の恵みの道を備えてくださいました。誠に感謝であります。どうかこのことを固く信じて、今週もまたそれぞれあなたから新しい勇気を与えられ、それぞれの課題に取り組んでいくことができますように、一週間のこの地上での一人お一人の働きをあなたが祝してください。守ってください。支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。